もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、どうも。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今日ちょっと親子関係というか兄弟ですけどね。
まずあなたおいくつですか？
66です。
66歳。
はい。
ご結婚されてますか？
いいえ。
お父様お母様は？
父は2年ほど前に死にました。他界しました。
はい。お母様
は健在ですけども。
はい。おいくつ？
90ですね。
90歳。はい、
はい、
で、ご兄弟がいらっしゃるのね。
はい、姉貴が1人、僕は弟です。
お兄さんはおいくつ？
68ですね。
68歳。
はい。
で、ご一緒に住んでらっしゃるのはこれだけですか？皆さん？
いえいえ、母も僕も兄貴夫婦も別々に住んでます。
で、さっきちらっと親子いや兄弟関係うんぬん
というかね、家族関係でね。
はい。
僕に対しての扱いっていうのはちょっと問題っていうかあれなんで、人権侵害言うとあれなんですけども、なんか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
家族関係的に、
そうです。
あなたに対して、他の、はい、例えばお母様も、お兄様も。
いや、母親はあまり言わないんですけどね。
はい。じゃあお兄様。
兄貴の方がね、
うん、
お金を使ってる家計を見せとかね。
はい。
お前の家行って、ちょっと家の様子見たいとか言って言うんですけど、もう見せてないんですけどね。
うん。
うん。で、お金の使い道もこういうことで使ってるかっちゅうんで、一応大まかには渡したんですけどね。
お金の使い方を、なんかお兄様がチェックされるってこと？
だからね、兄貴がちょっとあんまり、言われへんね。内緒で生活費を10万円もらってるんですわ。
誰から？
兄貴からね。
あ、お兄さん。
一応ね、
うん、
兄貴と兄貴の息子は、兄貴の息子は、
はい、
養子縁組で財産もらうとしたら、僕と兄貴と兄貴の息子がもらうことになるんですけども、他界したのは2年前ですので、その時に。
あ、お父様ね。
はい。
はい。
他界しまして、うん、
それでお父様は2年前に他界された時に、
はい、
要するに遺産相続としては、
はい、
お母様にも言ったでしょまず、
はい、
そして、普通に言うと後の半分をお兄さんとあなたが半分ずつするっていう感じなんだけれども、
うん、養子縁組で息子がなっての3人で分けることになるんですけども、
でその養子縁組でなった息子さんっていうのは、
はい、
お父さんとお母さんの息子さんってこと？
いやいや、兄貴の息子です。
お兄さんの息子さんですよね、
うん、
だからそうすると3分の1に分けたということですね、財産は
なるはずなんですけども、
はい、
僕はちょっとそういうどういう障害者の法律相談のところでちょっと話して、そこは一応話したんですが、
どなたが障害者なの？
一応僕は精神の障害者なんですわ。
精神障害っていっぱいいろいろあるんですけれども、なんか病名は病院でつきましたか？
そうです。勝手に病院でつけて統合失調症になってますけど。
なるほど。これは病院でつけたの？
そうです。それで年金も障害年金になってます。
ああ、なるほどね。
はい。
はい。それで、そのことがどういうふうに関係したんでしょう？
値打ちもないところの金額の分ばっかしやったら渡すけどっていう方話になったんで。
その
値打ちのない山林ですわ、山林。
あなたには山林しかあげないって言ったのね、お兄さんが。
そう、山林っていうかもう役に立たんとこばっかりね。
うん。
だからもう兄貴はだから。
お兄さんはどこ取ったの？
いいとこばっかりですよ。
いいところってどこ？
だから広い土地に家建ってるとかです。
広い土地と、
うん、
それから、家。
そうです。
その義理の弟さんはどこ取ったの？
はい、同じようなところでちょっと小さいところだけど、そこはもう分割で家とかなんか言ってましたけどね。
うん。 でも広い土地があるのね。
そうです。
はい。それで結局あなた自身はそうすると山林だけだから不満なんですね。
いや、だから山林をもらってないんですよ。
ん？
山林ももらってないんです。結局ね、そういう書類を作るときにもう勝手に作ってしまって、もうこれに同意しようという形になってしまって、実印をしてくれなって、母親もええか押しとけいう話になったからね、はい、保証なしにも押したんですよ。
はい。
うん、で僕はだから何もないんですよ。あの兄貴からもらう月10万のお小遣いじゃなく生活費だけですわ。
一応ですね、あなた自身は今お仕事は何かされてんですか？
今はちょっとやってないですが、アルバイト程度ですね。
アルバイトはされてる。
はい、
はい、これは普通にアルバイトできてるんですか？
はい、一応やってますけどね。
はい。じゃあそれでどれぐらい収入あんの？
多い時で10万とか、少なかったら 4、5万ですね。
ということで、そうするとあなたはその、障害者用の
障害年金、
はい、障害年金と、はい、お兄さんの10万と、
はい、
アルバイトの 4、5万から10万の間、
はい、
これで日々生活してらっしゃるわけね。
そうです。
そうなると今日のご相談は何ですか？
いや、だからこれからどうしたらいいか分からなくなってね。それで兄貴から10万にもらってるけど、それをなくなったらもう生活できへんし、どうしたらいいかな。
わかりました。はい、今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。2年前にお父さんが亡くなられて、で、その相続に関して、まあ、いろいろと揉めたということなんですが、はい、最終的に何かその先ほどあなたはなんか押したというふうにおっしゃったんですけれども、
はい、実印が、財産分けの時に、
はい、
家族がみんなで、その、4人かな、母親と僕と兄貴と、その、養子縁組した息子と、
うん、
4つ印鑑つきますよね。
はい。
それを、母親はもう押しとけっていうか、もう仕方なし押したんです。
なるほど。そこにはどんなことが書かれてたんですか？
そこにはね、だから、土地がどうのこうのとかいろいろありましたけどね、
うん、
兄貴は自分らがもらう分のやつをちゃんともらって、土地がどこ住所とか全部書いてたけどね、僕もらったらもうそんなないから、そんななしのやつもらったんですけどね。
あなたが受け取る財産については何にも書かれてなかったんですか？
僕はないですよ。
で、結局あなたが受け取るものは何もないと。
はい。
うん。で、ただまあ、お兄さんの方から毎月生活費として10万を、送ってくれるようになった。
はい。
それはその遺産分割の書類に判を押した後の話ですか？
そうです。
うん。それまではお兄さんの方からはお金はもらってはいなかった。
もらってないんです。
ああ、なるほどね。その10万を渡すということについて、その、あなたが判を押した協議書、
はい、はい。
あなたが判を押した協議書には何か書いてあったんですか？
いや、そういうのは一切ないです。兄貴はね、
うん、
だから、親切にできへんから内緒で渡してるからっていう話です。だから、その念書とかは何もないもんで、
うん、
それを打ち切られたら僕も生活ともならんからね。
だからそこであなたがね、まあいろいろと不満はあるかもしれないですよ。相続のこととかもいろいろ不満はあるかもしれないし、あなたには、まあ、不満が あると思いますけれども、まあでも、まあ、兄としての最低限の責任は、まあ、果たそうという決意がそこには見られると思うんですよね。
まあそう言われるとそういう感じはありますけどね。
うん。だからあなたがすべきことは、お兄さんがせっかくそういう決意をしてるんだから、その決意をね、揺るがすようなことはしない方がいいと思いますよ。
いや、事実ずっとやってませんや
ん。うん、そうですね。だからそれは今までもそうしてきたかとは思いますけれども、今後もそこはね、 あなたに 不満があるのは分かりますよ。いろいろ相続のこととかね、確かに不公平なのかもしれないけども、まあでもそこはあなたも、一応判をおっしゃってるわけですから、そこはまあ動かせないと。そうすると
今
の、
法律的には無理ですけどね、
うん、そうすると今の現状を考えたときには、まあ、お兄さんはいろいろその感情的なしこりはあるにせよ、なんとかしてその、まあ、自分の兄弟としての親族としての責任を果たそうとしてるわけですから。だけどもそれはお兄さんはそれをしなければいけない、まあ、契約書があるわけでも何でもなく、そういうそれをしなければいけないような法律上の義務があるわけじゃないんですよね。
分かってますよ。だから、うん、ね、もうだからもう30年以上前からそれは分かってて、
うん、
だってもう縁切った方がいいんだから、縁切ってほしいなと思ったりしてたこともあるんですよ、
うん、
そういうのはもう気楽でやっていきますや
ん、うん、だからね、まあ、今までもそういう気持ちでやってきたんであれば、その決意をね、揺るがすようなことはしない方がいいと思います。ただ、そのお兄さんが亡くなられた後、それを兄嫁とかお兄さんの息子が、そのお兄さんの気持ちをそのまま受け継いでくれるとは限りませんから、
そうです。
うん、そういう、将来的にはそういうことになるかもしれないんだから、
はい、
その時に備えて、まあ、あなたの方もまずその自分の病気をきちんと治すということ、まあ、あなた病気じゃないとおっしゃるかもしれないけどね、きちんとすれば、お医者さんの治療、まあ、アドバイスを受けてきちんと体調を整えるということ、それから自分できちんと仕事ができて、まあ、最低限の収入は得られるようにすること、
うん、まあそうはしないけどね、
うん、そこに専念をするということですね。それともう一つ、冒頭であなたがおっしゃっていたお兄さんが家計簿を見せろとか家の様子を見せろと、
うん、
ね、これは、うん、まあ、お兄さんとすればね、自分がまあ10万円を渡している、まあ、お母さん経由かもしれないけれども毎月10万円を渡している、それがちゃんときちんとあなたが管理できているかどうかっていうことを一応確認したいということなんだと思うんですよね。
うん、それはそうですよ、
うん、だから、まあ、どうしても見せたくないものは見せなくてもいいけれども、
うん、
一応、そうやってね、生活の支援をしてくれてるんだから、ちゃんと支援をしてくれてるその10万円についてはね、ちゃんと管理してますよと、使ってますよということをね、お兄さんに、
うん、
お兄さんに知らせてあげるのが、まあそれがまあ、義務じゃないけども礼儀なんじゃないかなというふうには思いますね。
それは分かりますけどね、
うん
うん、
だからそこら辺ね、権利とか義務の問題じゃないんですよ、まあだからそのね、兄弟仲良くっていうわけにもなかなかいかないとは思いますけれども、だからといって全くの他人じゃないっていう、そのなんか微妙な関係じゃないですか、多分お兄さんとの関係というのは、
う
ん、その微妙な関係を維持することがあなたにとっては多分
まあ、
いいことなんじゃないかなと思いますんで、どうやったらその関係を壊さずいい方向に持っていけるのかっていうことをね、よく考えてみてください。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、はい、どうもすいません。
はい、なんかいろいろおっしゃってたけど、今のところ、
うん、
今のところは、
はい、
うん、今のところは塩谷先生がおっしゃるように、
はい、
お兄さんの方がきっちりあなたの子に対していろいろことのなことをしてくださってるよ。
そうですね。
うん。で、それでも心配だったらば、アルバイトもされているわけだし、
はい、
これから自信持って仕事もちゃんとやって、
はい、
お兄さんに面倒を見てもらえなくてもできるようにする方向にあなたの心は持っていった方がいいと思います。
はい。
わかった？
はい。
はい。じゃあそういうことで。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、どうも。